Hallo, Yangsang. Hallo, Yangsang. Hallo.
Hallo. Konnichiwa, Natalie desu.
Konnichiwa, Sam desu.
Hallo, Yangsang e yōu koso. この番組は台湾人と日本人の夫婦が未だ馴染めないカナダ生活の日常を皆さんにシェアする番組ですと言えた。よかった。何回も間違えて。で、今日はね、ゲストをお迎えしてお話しする回を収録しました。
ゲストは2人でしょ。
一福さんとうまやんさんっていう旦那さんの方も来てくれて、ご夫婦の方なんだけど、今日実現したわけですよ、収録が。それでは今日もよろしくお願いします。
よろしく。
Good morning。
あ、こんにちは。
Good morning。 こんにちは。 おはようございます。
はじめまして。
はじめまして。
一福です。
一福さんとうまやんさんです。
サムさん。
はい。
でもサムさん10ヶ月で日本語めちゃめちゃうまいですね。留学10ヶ月でしょ、確か。
中学校、うん、
そうです。
その前から日本語を少し勉強してたりしてたんですか？
なんか夏休み、行く前に夏休みでなんかインテンシブコースを受けたんだよね。
それで
ギュッと詰まったクラス。
そうそう、だから2ヶ月頑張った。
それで
毎日勉強してた。
それで
確かに私たち最初に会ったのが、うん、サムが留学して1ヶ月ぐらい経った時か。
う、うん、
で、まあまあ喋れたもんね。
すごい。
忘れたね、めっちゃ前だけど。
サムさん、大阪に留学してたんですか？
そう、大阪大学行ってた。
お、僕大阪出身、ずっと大阪生まれ。
関西の人、うん、
関西の人だ
よ。 I was born in 大阪。お二人結婚して何年ですか？
結婚して11年目やね。
11年目。
ほぼ一緒なの。
一緒一緒。ほ、11年目になりました。2011年。
2011年。
僕ら11年。
なんか1年違い。
12年目なのか。
この間ナタリーさん計算できてた。
ああ今日はできなかった。惜しい。
まあ、大体10年ぐらい。
は
い、
大体、
うん、でほぼほぼ一緒一緒。
お二人で、
うん、
あの去年かな、
そうそう、
古民家を和歌山県で見つけられて買われて、
そうそう、
で今そこに2人でお住まいということ。
そうです、そうです。
去年いつ？
え、去年？
去年に買って、うん、引っ越したのは今年の2月。去年の12月に買って今年の冬2月に移住してきて、
うんうんうん、やっぱり冬寒くなる
か。めちゃめちゃ寒いよ。
寒い寒いです、
ね、このタイミングで言うのも申し訳ないんですけど、私これを聞いてる方にうまやんと一福さんが何者なのかっていうのを簡単にご紹介しようと思ったんです、はいはい
はい、私ら喋りすぎんねんな。お願いします。
いい、今いい、いい、はい。今日今回のゲストのうまやんと一福のお二人です。3をつけるの忘れた。
よろしくお願いします。
うまやん一福コンビご夫妻です。
こんにちは。
うまやんさん一福さんともに関西のご出身でいらっしゃるということで。
そうです、
そうです。
僕が大阪、はい、一福さんが和歌山出身です。
和歌山でずっと関西地区にはお住まいなんだけれども、
うん、
ポッドキャストを去年ぐらいから始められたご夫婦っていうことですよね。
そうです、
はい。
なんかこう私も聞かせてもらって、あのなんか各国の話をしてる回が結構多かったなと思って。
趣味が旅行なんですよ。
うんうん。
お
う
お
う
おお。
あ、だから関空近くに住んでる。
あ、それもある。
そうで、僕は全然海外旅行行ったことなくて、30歳ぐらいまで。で、新婚旅行で初めて海外行ったんですよね。
どちらに？
ニューカレドニア。
おー、
分かります？
まだ最初にしては飛びましたな。
頑張ったでしょ。
オーストラリアの東。
ああ
、うんうんうん、
島なの？
島で、島ですね、フランス領一応。
お
ー、うんうんうん。
で、昔日本で天国に一番近い島っていう映画があったんですよ。
うん、
その舞台がニューカレドニアで、そこに行こうかってなってビョンって飛んで行ったらすごく良くて、でそっから海外旅行にはまっていろんなとこ行くって感じですね。
なるほどね、うん、
それこそ2回目に行ったの台湾でしたよ。
そう、
うん、
ニューカレドニアに次行った台湾、 台湾僕 4,5 回行ってる。
いや私より全然詳しい。
前の台湾の方が全然近いよ。
そう、
うん、そうだけど、うん、
台湾週末で行けるから。
そう、もう週末でパッと台湾行けちゃうから、
金曜の夜に行ったら日曜の晩に帰ってこれるから、週末だけで行ける。
私韓国行くの方が多分他と行くより安いじゃない、台湾に。
うんうん、
あ、そういう時あります。ありました、うん、ありました、うん、今LCC がね、
韓国から台湾の方が、
うんうん、5,000 円ぐらいで行けてた、安い時は。
嘘、本当
本当、
夜行バスやん。
それは子供いないからできるんだよ。
あ、そうだね。そう、それは言ってもね、だってそれ馬やんが一人で行ってたりするから。私は台湾結局そんなに行けてないし、
3回ぐらい、
うん、また行きたいねって言ってて、うん、行きたいねって言ってて、このコロナ騒ぎですからね。次もう行きたいって言ってたんだよね、台湾に、また久しぶりに。なんかポッドキャスト聞かせてもらってると、ポッドキャストしてから喧嘩増えたかもみたいなことをちょいちょいサムさんが言ってはんのもちょっと面白いんですけど、そんな感じ？
言ってたね。私は何も感じないんですけれども。あのサムから始まる喧嘩ってまずゼロで、
いつも
私が機嫌が悪かったり睡眠不足だったり、まあ、主に睡眠が足りなくてサムに八つ当たりするというだけで、はい、原因がないわけなんです、
うんうんうん、
ただでもサムが、ま、毎朝起きて、うん、結婚を後悔してるかどうか聞くんだよね、私に。毎朝
それまあまあの、まあまあのやつですね。
重いな、
重いな。え、今日、え、でも軽く、え、今日結婚は結婚後悔してるって聞くんだよね。で、あ、別にみたいな。で、別にとか、うん、別に普通普通とか言うんだけど、うんうん、そういう場合はセーフ。
おー、オッケー。
何を気をつけないといけないかっていうと、うるさいなって言われた時。
うるさいの、今にダメ。
うるさい。知らない、なんで毎日聞くのとか言ったら、うんうんうん、要注意らしい、ね、
そのゲーム一回やろうか、馬やん。私も何日馬やんが耐えられるかやろうか。
いやいやいや、
うるさい、あ、3日目で出ましたとかやろうか。
うーん。
あ、じゃあ別にあれ、編集しにくい喋り方しないでよとか、そういうことで喧嘩をするとかではなくて。
あ、全くない、それはしたことないけど、
もう多分危険悪い日はもうやらないようにするよね。
あ、一緒やね。
もう今日やろうと思ってたけどやめる、
多いよね、それは。そっても多いよね、うん、ま
あ、それは夫婦ポッドキャストあるあるで、いつでも撮れるから、録音できるから、うん、いつでも、ね、今日はやめとこうって言えるのもいいですよね。
でも喧嘩してるところ聞きたい人もいるけど
な。
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、サムさん。だから結構私らも言われんねんな、むしろやいやいラジオっていう名前でやってるから、喧嘩した時はいやいやラジオっていう名前で配信しようかみたいな話もしてて、なんかそれで聞きたいっていう人も聞くんですけど、うん、実際とんの難しいよね、喧嘩してる時に。
難しいね、うん、じゃあ私たちはグッバイアンサーになる。
グッバイアンサー、うまい。
うまい。
もうでもそしたら二度と会わんぐらいになってしまう。
ワンエピソード。
最後の
エピソード。
最初と最後のエピソード
。一服もちょっとフランス語
そう勉強本当はしないんですよ、
大学の時してて、
うん、お子さんのフランス語の勉強に付き合わせてほしい。いや、あのすごい
日常会話、
ね、音の響きがすごい好きで。
いや厳しいよ彼ら
ね、え、全然違うでしょ、この間の。何やって、
あのね、いや何が違うか分からんのよこっちは。いや
だから耳通しとったからね。
くさ。
いや言ってるんだけどなみたいな、なんか言ってって言われて言うと、うん、違う。
いや絶対無理だと思う。
ニューカレドニアもフランス領なんで、フランス語なんですよ向こうは。レストランで注文するじゃないですか、コーヒーと、うん、コーヒーとこのライスとみたいな注文していったら、そこのウェイトレスの女の子が毎回僕にバカバカって言ってくるんですよ。
え、
バカ、
どういう意味、
バカバカって言って、でようよう聞いたらダコール、うん、ダコール、了解っていう意味が、
なんかダコーみたいな、
ダコーダコーがダカダカに聞こえるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
いや、やっぱり分かんない言葉、
いやー分かんないね、
分かんない、
なんかね、そういう分かんない言葉で分かんないこと言う人がやたらいるんだよね。
いや、まあ、しょうがない気もしますけどね。
え、日本人一番するよ、
日本人一番する、
謝るときはすいませんとか言って、
そうだね、呼ぶときもすいません、謝るときもすいませんね。
そうか、
そのニュアンスが分かりにくいんかな。
うん、そう、え、いいですっていうのも分かりにくいじゃん、
う
ん、
ああそうか、どっちなんやみたいな。
そうか、うんうんうんうんうん、
いいですっていうときもあるし、うん、いや、いいです、
いらない、
ノーです、間に合ってますっていうときもあるじゃん、
うんうん、日本人どうしてもたまに難しいよね。
エクスキューズミーとは全然違いますもんね。
うん、うん、え、サムはその辺はちゃんと分かるんだよね、なんかその日本人が何をどういうふうに言ってすみませんって言ってるのか。
うん、分かるね。
それが分かんのすごいですよね。
いや、うん、なんか覚えるのが早くて、うん、私教えないようにしてたの日本語、
うん、わざと
片言で間違えてくれるのがすごい好きだったの、
ね、うんうん、あ、分かる分かる、ちょっと可愛い、
かわいらしい、
ドライアイスのことを乾燥氷って言ったり、うん、ソフトバンクの携帯使ってて柔らか銀行でしょ、うん、って
あ、それでもちょっと可愛い、
そう、 そういうのが好きで結婚しちゃったのに、もうめっちゃ上手くなってしまって、うん、全然面白くないのよ
一番最初サムさん日本語勉強するときってどこから入ったんですか？リスニングですか？
やっぱりリスニングと思うよ。
リスニング、なんかテレビを見たり、
うん、テレビ、
テレビ、
テレビ見てたね、ドラマをね、のぶたをプロデュースっていうの
ぶたをプロデュースありましたね。
あ、ドラマ、
ドラマあったあった、
うん、その時代に、ね、勉強した。
うーん、
でも私自身その全く留学とかもしたことなくて、はい、いきなり海外に住むことになったんよ、28か29ぐらいでね、
うんうん、
で、まあ、まあまあ遅い方だと思うよね、
うんうん、でもめちゃめちゃ発音良かったですよ。
そう、発音はだから真似してた、ネイティブの人たちが言うのを真似、そのまま
具体的に勉強したのはそこからですか？勉強ってその義務教育とかなしよ、なしで、うん、その実践として勉強したのはそこから。
もうね、サムがめちゃくちゃ厳しかったんよ私あんまりなんか基本的に人生にそんなにやる気を持ってないんだよねでもだから
一緒やけど
すごい頑張って勉強してる人とかも本当に素晴らしい、なんて素晴らしい人間なんだと思いながらツイッターいつも見てるんだけど、自分はそんな頑張ってないよ。ただまあ10年住んで時間が長いっていうのと、サムが厳しかったよ本当に、なんか泣いてたよく
先生厳しくて、
はい、先生厳しくて、なんかレストランでオーダーをやってみなさいって言われて、
お
ー、で、そんななんか子供を崖から突き落とすようなみたいな思いながら注文したんやけど
めっちゃ言われてますよサムさん
そう、タイガースタイルやんと思って
タイガースタイル
でさ、こっちもさ弱気に質問するから、まあ、声もちっちゃいわけ、英語も上手じゃないし、あ、エクスキューズビーみたいな、でそしたら、はぁ？みたいな聞き返された店員さんに、そのはぁがさ、日本でないやん、そんな、
ないない、
店員さんのあの態度ないよね、ないと思う、
そうなんで、その店員さんも冷たいかったよね、日本の人たちに比べたら。
表現が違うか。
それでもう泣いちゃって、オーダーもできなくて、でもなんかトイレに一人駆け込んで友達とかと来てたんやけど、
うん、
うん、でうーみたいな、もう日本帰りたいって
そんなこともあったんですね。
そうそう、なんか最初もいやいや来たよね私は、うん、空港に着いた時点ですでに泣いてって
へー、そう、あ、そう、それも結構意外な話です、
うん、いざ行くとなるとすごい落ち込んでしまって、なんか海外に住むってなんかちょっとキラキラしたイメージあるじゃん。いやでも実際にその人生が変わる決断みたいな、そうそうそう思ってたから、で結婚もする、なんかマリッジブル的な、
旅行とは違う、住むとはね、だいぶ違いますもんね。
このゲートをくぐったら私は帰れないんだってなって、
うん、いやでも私も自分がもしその立場だったらそういう風に思うタイプなんですよ。だって大阪ですらなんかすごい遠く感じたし
近いじゃん。
いやいやもうね、ごめんね、バンクーバーと一緒にしてごめんね。でもそれぐらいだったから、でも逆に海外にそうやって行ける人はもうそれを楽しめる人なんかなと思ってたんです。ずっとやっぱりキラキラしたイメージやっぱりあるもん。
いやなんか度胸がある人が多い のかな、やっぱワーキングホリデーとか若くて来る人ってすごいなと思う
でしょう。だからやっぱ結婚でって結構ななんていうか勢いもいるし、
だからよく考えたら日本で今コンビニの店員さんとか外国の方多いんですけど、うん、すごいですよね、よく考えたら。
すごい、
留学してアルバイトでコンビニの店員できるっていうのは。
え、和歌山も多いの？
多い多い、
まあ、なんか
本当に東京多いって聞いたことあるけど、
う
ん、
もう和歌山も多い、
増えましたよね、昔に比べて、
うん、
で観光客はもうやっぱり
大学生多いんじゃないか、
うん、留学生多い。
大阪はもうめちゃめちゃ多かったですしね、
うん、大阪はもうほぼ、まあ、うん、外国の方の方が多いね。でも僕あの映画のエキストラたまに行くんですよ。
え、そうなの？
そうそうそうそうそうそう。一回参加してそれに味しめて、で昨日も公開やったんですけど、
参加した映画が
時代劇、うん、燃えよ剣っていう岡田准一の、でちらって映って出たかなっていう感じ。
何役なのそれは？
本当に走
って、うん、幕府軍の武士役、一番なんていうの、あの芸能人の人たちと近く見れるのはエキストラかも。
それはさ、どういう流れで応募したりするんですか？
一番最初は一服さんの最寄りの駅のポスターが貼ってて、
実家のね、
うん、募集って書いてて、で応募したらいけて、で一回行ったらなんかエキストラの登録みたいなのがあって、でそこに登録したらメールでたまに送られてくる、ここで映画の撮影あるから
いついつ来れる人を応募してくださいみたいな案内がメールで来るようになって、
で当日行ったらすごい広いとこで衣装に着替える武士の格好したり、
だいたい上手い時代劇やもんね。
うん、
うん、行くのが。
そうそうそう、自分で選ぶの？それは
選べられる、
その案内のメールが来るから、
うん、作品は選べる、
うん、じゃあ行くまでどんな役かわからない、
わかんない、わかんない、
わかんないんだ、
うん、
どの
死体かもしれんってこと？
そう、死体もやったよ。
死体もやったの？
死体というかもうすごい刀で切られてボロボロになってる役もあった。
あ、倒れてる武士、
うん、そうそうそうそうそうそう。
だからすごい、絶対動いたいかんわよ。
血のりつけてられて髪の毛もこうくしゃくしゃなって汚れ入れて、
ドロドロの、ね、
うん、そうそうそうそうそう、面白いよ。
それは準備には結構時間がかかるんじゃない
ですか？めっちゃ時間かかりますよ。で待ってる時間の方が長いけど、その間ずっと撮影は見れるから、うん、待ってる間も映画の。
応募するときにこう、うん、基準とかあるんだよね、きっとね。
あるある、あの特に時代劇だと多くは茶髪はダメとかピアスはダメとか、
あと時代劇だとメガネ撮影の時は外してください。
ああ、そういうのはありそうだね。だ
そんな時代はないわ。そんな時代メガネないもん。
ね、女子高生の高校の中で撮るなんていうのエキストラの募集だったらやっぱりね、10代から20代前半の方とか、
うんうん、
だからそこに見合った人が行けるっていうことだよね。
そうそうそうそうそう。
じゃあいろんな映画がある中で、うん、撮影がある中で、あ、自分が行けそうだなと思ったスポットに応募して、
そうそうそう、
返事が返ってきたら指定されたところに行って、
そうそうそうそう、
言われた通りにやるっていう。
でもやっぱり映画じゃないよね。今最新できた情報が、え、午前3時に某都市の某場所に集合してくださいみたいなのが来て、午前3時に行けるみたいな。
まあそれができる人っていう、
うん、そうそう、だからすごいハードルが高くて私は行ってない。
結構だから定年退職したおじさんとかがもう趣味でずっとやってる人とかいましたね。
あの気になる お値段の方を聞いてもいいですか？
お値段、
ボランティア、
ボランティアです。ボランティア
ボランティアか。
ノベルティグッズもらえるとか、その、うんうん、その作品のぐらい。
あとよっぽど過酷な時は、うん、よっぽど過酷な時はなんか商品券、
うん、そうそうそう、たまに商品券、
会いたい女優さんとか、
う
ん、
そう
そう。それ
物価ってどうなんですか？バンクーバーの物価高い？
めっちゃ高いよ。
やっぱ高い。
日本に比べたら高い。
うん、東京より全然高い。
あ、やっぱりそう、ね、
今やっぱり日本めっちゃ物価安いですよね。昔は高いって言われてたけど、
安いなと感じることが多いですね。うーん、
コーヒーいくらぐらいですか、日本円で大体。
でも日本とはあまり変わらないかな。
あ、コーヒーに関しては変わらないかも。スターバックス、でもさ、日本に2018年かな、帰った時にスターバックス高いから入らんかった。高っかと思って。
え、日本で？
うん、北九州で。
へ
え、そんな、なんかお金持ちが行くところやんと思ってさ。なんかカナダでスターバックス安いよね。なんか300円もかからんのやけど。
あ、じゃあそれは安いね。
安いね。3ドルはするもんね、ドルで言ったら。日本でも
300円400円はするよね。
500円近くかかるんじゃない、うん、日本
こっちの方がサイズは、
サイズでかいし、
全然でかい。
あ、それはあるかもしれない。
料理のサイズもでかい。
でかい、でかいね。
ただワンサイズが違う。
はい。だからいつも2人で大人用のやつを1個頼んで半分で、私たち足りるぐらいなんだよね、ご飯。
うーん、
多分なんか毎日一杯のかけそば状態。外食行く
とサムさん分かんないでしょ、
今の例分かります。めっちゃ難しくない？
ごめんさん、昔で説明するわ。
そういう小、うん、ノベルがあって、小説があった
り。世代も、
世代もね、世代も今のあると思うよ。引っかかるやつやで。
そう、
若い人知らんくない？
普段どんな料理というか、夕食とか何食べたりはるんですか？
ご飯は私が作るんですよ、基本的に。ただ私の料理のスキルがなぜか一向に伸びないわけ。
うん、
適当に作ってるからなんやけど、
うん、
でもなんかこうそれなりにヘルシーなものを作ろうとして、
お腹痛くならなかったらいい。
そう食べれるようにような状態にするっていうレベルの料理なんで。
うんうん、でもまあ日本食、日本食
日本工程が一個なのよ。焼く、煮る、
うん、
炒める、
うんうんうん、
だから それでもう日本食だとか台湾料理だとか言うてるレベルじゃないわけ。
カレーライスとかも作るんですか？
カレーライスは作る。日本のコクマロを使っていますので、これ日本料理とカウントしたいと思います。
お子さんお好きですもんね、はい、カレーライス、
うん、いやコクマロとか。
でもルーローファン。
あ、ルーローファン大好きです。
めっちゃ好き。
はい、一服さんが作っていらしたルーローファンも、あの作ろうと思えば多分作れるぐらいの、
むしろ間違ってないやろかぐらいの感じですけどね。知ったように言ってますけど、あの時
作れるかも。でも作れたらさ、すぐ買えるから作らないじゃないか。
すぐ買えるから、
うん、やっぱりもっと食べれないやつ作った方がいい、
うん、
ある。じゃあバンクーバーでコクマロも手に入るんですね。
手に入ります。大体のものはコクマロっていう、あの私が買ってきてってサムにお願いするカレーの、
カレールー売ってる。結構打てるよ。
結構打てるね、
うん、
でも高いと思うやっぱり。
ほうほうほうほうほう。
コクマロいくらぐらい？500円ぐらい。
あ、高いね。倍ぐらいはしてるね。でもそれでも
倍ぐらいはしますね。
まあ、物価も違うっていう話やしの。
だけどやっぱりほら日本になかなか帰れないし、日本食食べたいなと思うんで。
多分大体手入るけどさ、でもいいやつ入れないもんね。
う
ん、
そう、クオリティだから、 こだわりの食材みたいなのはどうしても手に入れにくいかな。そのいいお出汁とかさ、やっぱこう本出汁をディスってるわけじゃないよ、
本出汁は美味しいけどね。
本出汁とか、うんうん、こうどこにでもあるスーパーのこう、うん、ものだったら手に入る、
うんうんうん、
けれどもこうなんか高級、
うんうん、
なんかこう厳選なんとかみたいなやつは、
ね、デパ地下に入ってるこうこだわりのセレクトショップで売ってそうな食品ね。
ちょっと変わったやつとかね。配信聞いてたらユダヤ人の方々のコミュニティの学校に行ってるとかですよね、
うん、そうなの。そうサムがやっぱいろんな文化を子供に見せたいって言って、
う
ん
う
ん、
めちゃめちゃ興味あんもん、
うん、
イスラム教とユダヤ教の幼稚園を下見に行った
ん
よ、
うんうん、
でなんかイスラム教はさ割とこう男女分かれる系だったんだよね、
うん、
男の子は神様の近くでお祈り、うん、女の子は裏で待っとくみたいな、
うん、まあ、そうなるよね、うん、
そういう宗教だから、うん、まあ、どっちかって言ったら私たちはその男女分け隔てなく系の方がいいかなと思って、
うんうん、馴染みやすそう。
ユダヤの人ってさ、
うん
まあ、どういうイメージ持ってるか人によると思うけど、私たちに 関して言うと、うん、こう世界を回してるような人、う
ん、私もすごい商売上手っていうイメージがすぐ出ましたけど、
あのマインドってどこから来るんだろうっていう興味があって、うん、
分かる分かる分かる、
そういうことでちょっと子供を送り込んでみようぜっていうこと
なるほど、
面白 い, い, い、
ね、安息日ってあれユダヤ
一応あれでもキリスト教もそうだよね、
今もあるんですか安息日、
あるよあるよ全然ある、
どこ
全く何もしない、
シャバットのこと、
あ
シャバットって言うんだけど、
はいはいはいはい、
金曜日か、
そうサンセット、
じゃあ一番星が出た時からスタートっていう、
あそうか、
その曖昧な、
そうかそうか、はい、暦がもう違うんか、
だから冬の学校終わるが早いんだよね金曜日、
星出るのが早いか、
そうかそうか、なるほど、ね、
夏は長くなるね、
な何もしないよね安息日って確か、
厳格な人本当にしない
っていうよね、電気を使ったらいかんみたいな、うんうん、だから車も乗らず電気も使わず過ごさないといけないから、うん、遊びに来てって言われて暇だから、
うん、
よく言ってたよね、
うん、
だ私たちユダヤ教じゃないから車運転するじゃん、
うんうんうん、
だから向こうはできないから、
うん、そうか
家に来てくれって
それはありなんや、人に来てもらってやるのはありなんや、
う
ん、
ありありあり、
でもね
面白い
面白い、
ご飯も作り置きなんや、
うん、
前の日に作ってて、う
ん、作っちゃいけないですもんね、
そうそうそう、
だからお世辞料理みたいじゃん、
おせち料理ね、
あ、
おせち料
理、わかりやすい、わかりやすい、うんうん、ね、なんかそこにいるだけでいろんな人の文化、いろんな場所の文化がこう触れれるのは、それはすごい面白そうやなって配信聞いててもめっちゃ思います。
一回ユダヤの人たちにおよ呼んでもらったことあって、なんかこの儀式今日やるから来るって言われて、
うんうん、
結構そういうユダヤ文化を、うん、そのいろんな人とシェアしてくれるんよね。だから。だったらどうって言われたから、そのパスオーバーだ、
何通過儀礼、
なんかこのエジプトからモーセが、
うんうん、
逃げる時、
はい、
逃げる時、はい、そうそうそう、逃げる時のタイミングの祭りよ、
ごめんなんか出エジプトの
今後でなんて、そう出エジプトの、
で
その時に、うん、その逃げとるからさ、うん、まあ、パンとか焼いてられへんわけ、
うん、
イーストの発酵とか待ってたらあかんよ、
うんう
んでしょ、
うん、
だからこうその時期はイーストを使わないパンみたいな、うん、マッツァっていうさ平べったいクラッカーみたいなやつを食べたり、食べるものが決まってるのよね、
うん、
でそのなんかしきたりに従ってこう何種類か食材を用意して一個ずつ食べていって、その前になんか聖書を読むみたいなことをやったんだけどさ、その呼ばれた人たちがさ聖書読んでる途中で夫婦喧嘩始めてさ
そこは急に現代になったな、
子供が待ちきれず機嫌悪くなって怒り出したから、なんかお父さんはもう早くしてよみたいになって、うん、じゃあなんか聖書読んでよ早くみたいな奥さんが言って、
めちゃめちゃ言いづらい、
わかりましたよ読むよ読むよっつって、なんとかなんとかみたいな、なんか
でもなんか そっちの方がなんか安心すんな、なんか厳粛すぎてなんかずっとカチコチになるより
どこの国もそうなんやな、
ね、そうそうそう、その姿勢がさ、うん、日本もまあそうじゃないですか、うまいことうまいことやってきっちり力抜くとこ力抜いて、あユダヤ今日はやっぱりちゃんとやってんねやって言おうとしたら、うん、もう、う
ん、そんな喧嘩もするん
やん喧嘩始まる
みたいな、さて呼んでよみたいな、あそれはすごい安心しました、
そこは想定外、
人類みんな一緒ね、うん、
じゃあでもいろんな人種の方がいるから結構いろんな文化学べていいですね、
うん、まあ、ただそんなにさ、あの私もそうだけど、うん、いやこれは日本ではこうやりますねとかさ、そんな主張はせんわけ、聞かれたら言うけど、
うんうんうん、
これはこうやから、これはこうやからみたいな言うタイプの人はそんなにおらんって感じかな、興味あったら
どうでもいい、子供聞かれるよねいろんなこと、
子供にめっちゃ聞かれるかな、
うん、
子供興味めっちゃあるから、なんでこの人はこうなの、なんでイスラム教の人はなんか豚肉食べないの、
そうだから、なんで今日学校来なかったとか、そういう、
じゃあ大人の方が勉強しないと、
そうですね、
そう
答えられないね、
そうだね、だから
あのだからラマダンの時、
あラマダンが、
あ
のイスラム教のクラスメートがいて、ラマダンしてるからお昼ご飯食べないっていう子がいて、
じゃあ子供はなんでってなりますよね、
そうだから、なんでそのイスラム教の人たちがラマダン中のをやるんかとか、 そういう話から始まって、でも私たちもそんな言うてもそんな詳しくは知らんからさ、
じゃあ7歳の子供に説明しにくいよ。
そうですよね。相手もね大人じゃなくて7歳の子供か、すごいな。
やる子は7歳でラマダンやるよ。水だけの、ね、水は飲んでたよね。
少なく飲んでたと思う。
自分が7歳だったら無理やん。だってみんなはランチしてるわけやろ。
クラスでもこっちの子供はあんまりランチ食べないの。遊んで。
そっかそっか。
なんか全部の日本人の漁師文句言ってるのはこっちの昼ご飯ってのは短すぎるって言うんだよ。ね、多分20分と思うけどね、うん、でも終わったらねみんな絶対外で遊んでほしい。
一人残らず校舎にいてはならないっていう時間があって、
食事っていうよりか本当に昼休みって感じですね。
そうです、
休みって遊ぶじゃない、
遊び
時間、遊び時間
ちょっと授業は休憩するぐらいの。華やかなりしゲスト会じゃないですか。ハローヤンさん、すごい人がいっぱい出てるでしょ。私たちでごめんなさいぐらいの気持ちですよ私。本
当、いやいや、こうやってゲスト出演したきっかけをそのリスナーさんの方に今更ながらご説明すると、すね、月一っていうポッドキャストの方が集う、YouTube ライブを開催された会があって、
ポッドキャストのイベントでね、
で私と一服さんがそこで初めましてで出会って、
そうですね、ポッドキャストの女子会みたいなのをイベントでやってもらって、
で光栄なことに私も参加させてもらって、でゲストさんの呼び方っていうのをみんなに問いかけた時に、ここで一人決めちゃいなよみたいな、太っ腹なことを言ってくれた人がいて、マーヤさんという、
誰か呼びなよみたいな感じで言ってくれて
じゃあ一番スペシャルの人を選んだのね。
一番
スペシャルの人、
その時にその一服さんもご夫婦でポッドキャストされてるって言われてたので、
はいはい、
なんか話を聞いてみたいと思ってしまったの私が。
いやでもめちゃめちゃ嬉しかったです、
でご指名させていただいた、
でもやっぱりポッドキャスト界隈の人たち日本の優しい人多いし、分からんことあってポッてツイッターとかで言ったら誰かが教えてくれるんで、どんどん言った方がいいですよ。僕らもわからんことあったらポンってツイッターでやったら、つぶやいたら誰かが教えてくれる。僕らも最初古民家やからいろんな直さないといけないとこがあって、この水道の付け方どうやったらいいんだろうみたいなのをつぶやいたらすぐ教えてくれて、
3人ぐらい返信来て、
サムもなんかそういう YouTube あったら絶対見たいって言ってた。うまやの話したら、
本当ですか。
やってる人いるよ、だから最初からなんかどう、なんか1年もかかるんだもんね。なんか
後ろの壁も白いの漆喰っていう日本の伝統の塗料なんですけど、それも自分らで塗ったり、
見たい人いると
思う。そういうさ、ペインティーのあるやつあるじゃない。
ああ、掛け軸とか、
それ作ってた、YouTube も見てた。
あ、掛け軸とかそういう飾り作ってたの？
そうそうそう。
へー。
なんかサムめっちゃ YouTube 見てない？
見てないよ。
確かに。
いや、そんなに見てないよ。
少なくとも今この感じだとこの中では一番見てます。
うちもその DIY でいろいろ直してるけど、その教えてくれる人はそのポッドキャストのリスナーさんの大工さんであったり、建築さんも友達になって教えてくれる。
すごい。いやいや、人徳あるんじゃない？やっぱ。
いやいや、本当に優しい。
まあ、これ最後に聞く質問じゃないかもしれないけどさ、こう夫婦でポッドキャストやっててやらなきゃよかったとか、なんでやっちゃったんだろうみたいな時ってない？
やらなきゃよかったっていうのは今んとこないんですね。多分同じぐらいですよね。始めた1年ちょっと前、
ちょっと前、去年の8月に始めた。
やらなかったよかった。
いや、なんでやってんのかな私って思う時があって、なんでこんなことずっと続けてるんだろう
私はまあずっとやりたかったから、私は結構ずっと やりたかったというか、うまやんに喋らせたかったので、割とそう、私はあんまりないかもね。
でもやっぱり面白いことの方が多いかな、やってた方が。いろんな人と、ね、こうやってなかなか、
そうだ ね、
カナダのご夫婦と
今日みたいな
そうい
やこういうことがあるとやっててよかったなって思うんだけど、
たまに何やってんだろうってなる。
分かった、分かった。唯一あれだ、 それこそ編集がうまくいかんくって30分の番組がなんか5時間も6時間もかかった時にすっごいなんかもう睡眠削ってさ
何
やってるんだろう、お金にもならないのに、
そうもう睡眠削ってさ、なんなんやって、もう全然うまくできひんし、そういう
で1週間ずっとカレーで
お二人はなんかやっててあちょっとなみたいなあります？
なんか本当に言いたいこと、例えば私は医療通訳をやってて、その海外で病院を受診するときにこういうことした方がいいよ、準備はこうした方がいいよっていう収録したんや、でもそれがもういっちゃ面白くなくてね、全くこれ
それはね
本当編集してて
それあるよね、
よくある、あの僕らは
よくある、
会心の面白いのって言ったのがいまいちで、僕がなんかいまいちやなと思った回が跳ねたり、
すっごい準備したやつに限って聞かれへんかったり、
うわ一緒や、
あるあるある、
一緒だ、
他の人も言ってた
から、でかい声出しちゃ
ったごめん、
ポッドキャストあるある、他の人もみんな言ってる、すんごい調べて書いて、なんかボブマーリーのレゲエが好きな人でめっちゃ調べて喋ったのに全然やったみたいなある、
そう、なんか一回そのトランプ大統領の話をした回があって、それが全然聞いてもらえてなくて、あんなに準備したのにみたいになって
私は好きだった、
どうせ興味あるからね、
まあね、で 逆になんか一応サム投資やってるからさ、投資の話とかしてみたらどうなんみたいな回があって、で私全然なんかもうなんか収録した時にちょっと半分寝かけてたぐらいなんだけどそんななんかちょっと面白くないこと言い過ぎじゃないとか言いながら、でもそれはその回は結構聞いてもらえたりする、
だから簡単に言ってほしかったから、
そう、どこに聞いてる人が興味があるかってなかなかわからないから、本当にめちゃめちゃもうこれは全くダメだなっていう以外のはもうアップロードした方がいいです。
あそうなんだ、その医療通訳のやつはもうお蔵入りにしたん、
出した方がいい、出した方がいい、
本当分からんで、もう一回やるか、もう一回取る、
多分日本人の感覚では海外で病気になるって多分クレジットカードの保険入ってるインシュランスぐらいしか知らないと思うから、実際のこの流れってどうなんかなと、お金先払って後から戻ってくるんかなとか、もうカード会社から
直接、救急車乗ったらどうなるか、
その時通訳ついてくれるのかなとか、そういうのはすごく興味ある人はいてると思うから、
今度それやろう、
そうやってやろうやろう、
今度、もうなんか不安しかないだからやっぱその患者さんでさ、来た人でもうものすごい苦労される方とか多いわけよ、その保険のこととか知らなくて支払いがいっぱいになっちゃってとか、そういう人が減ったらいいなと思ってるんやけど、
今度やろう、
あじゃあやるか今度、
誰かが言ってたけど一人でも聞いてる人がおったらその人は聞いてくれてんねんから、その人に向けて発信した方がいいって、もう16年ぐらいやってる人が言ってましたよ、ポッドキャスト。
本当その気持ちを持ち続けようと思ってるよね。なんかこうリスナーさん増やしたい増やしたいって思うんじゃなくって、
そう
あなたに伝えたいみたいな、
分かる、
この気持ちを大事にしよう、
ここに少なくとも2人リスナーが、
ね、
もうここにリスナーがほら
2人はいてるんで
ありがとうございます、はい、本日はありがとうございました、ゲストに来ていただきましたお時間、こちらこ
そ、また
近々、またじゃあ次回お話ししましょう、
はい、
よろしくお願いします、
よろしく、
じゃあね
よろしくお願いします
はい、ということで無事に収録を終えましたけれども、どうでしたか？
やっぱり4人と喋る初めてよね、
初めて、
なんかさ、ナタリーと喋るときに、なんか I know when you finish your sentence、so I can wait and then talk、
私が喋り終わるときは分かるんだよね、サマ隣にいるから、
でなんか他にとはいつ終わるも分かんないからね、
そう、
I have to, and then thing is we were using Zoom、so I have to pay attention to our little screen to see when they finish their sentence、
顔の表情を見ながらいつ話し終えるのかで、話し終えたら他に誰か喋るのかとかね、声がオーバーラップしちゃうもんね、重なってしまう、
so more technical work for you、
はい、ちょっと編集にいつもより時間がかかったけど、とても勉強になった。そして私が馬やんの質問をいかに無視してるかということが非常に分かってしまった。馬やんごめんって思った。
あ、大丈夫、よくやってるから。
よくやってるの、それ気づいてないでやってるよ、
特に子供の話、
あ確かに、 マミ聞いてるとかよく言われる。
聞いてるけど聞いてない。
聞いてた、なんか今声が出たっていうのは分かったけど、なんて言ったんだ。
頭に入ってなかった。
あのね、これね、英語だとそうなの、余計に。
それ言い訳と思います。
いや、その日本語だとね、スッと入ってくる。
あ、そう、
うん、言葉の問題だと思うよ。
はい、
はい、ということで皆さんまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
今日のおまけ。 If you want to become a professional soccer player、
うん、
then you write down what you do before and then you keep on going、
うん、
like you keep on going up the mountain、
right? 登っていくの、ここ、yeah. 山を登っていく。
Yeah, so yeahYeah.
ちょっとずつ頑張るってことね。
One by one.
ありがとう、教えてくれて。
バイバイ。
バイバイ。
Turn this off.
そうだった。